そうしましたら次は、コーストのプログラミングと題しまして、代わり開発チームの、佐藤から発表させていただきます。よろしくお願いいたします。ゴーストのプログラミングと題して何を話すかということなんですが、まあ、ゴーストっていうのは何やるかというと、基本的にキャラクターがどういう動きをするのかを決めること、それについてのプログラミングで今どんなことが行われるかっていうのを、まあゴーストに関係している方は、まあ、ある程度ご存知の方もいるかもしれませんが、この場は、まあ、オープンソースのイベントですので、まあ、多少は知ってるけど、どういう動きしてるのかよく分かんない、でももしかしたら開発関係あるかなと思うような方にも分かるような形でプレゼンしたいなと考えています。で、このキャラクター、特に擬人化したようなキャラクターを動かすというところで、基本的にはもう AI のプログラムっていうのと見かけからするとあんまり変わらないことをやらざるを得ないシステムというふうに考えていただければと思います。で、これどんな特徴があるかっていうのをちょっといくつか箇条書きにしてまとめてみましたので、ご紹介いたします。まず一番ソフトとして特徴できついのが、基本的にこのゴーストを作ろうと思っている方々は、普通の、別にソフトを開発している人じゃない人が作るっていうのが一番特徴かと思います。で、プログラマーの方はもちろんそういうのを作る技術っていうのを持っている方が多いかと思うんですが、実はそうじゃない人こそこういうキャラクターを動かしてみたい、自分で描いた絵がアニメーションで動いてくれたらすごい感動する、それを見てほしい、そういうふうに思っている方が非常に多いです。しかしながら、そういう方々っていうのは別に、昔から C をずっとやってました、私もパールで10年選手ですとかっていう人ばかりではないので、ちょっと、プログラムの文法とか様式をそのまま提示してしまうと、すみませんちょっとわからないです、やっぱり私ゴースト作るの無理でしたってなってしまう事例をいっぱい見てますので、そこをちょっとシステム制作者側としては考えなきゃいけない、そういう特徴があるかと思います。で、あともう一つの特徴、今最初に実践的には AI であるなんてちょっと大きく打ち上げましたが、実は AI の真似事、要するに裏ではもう単なる紙芝居でも全然構わないというのが挙げられるかと。もうキャラクターが人っぽく見えれば、それこそ後ろで中の人が、ネットワーク越しに動かしてようが、もう台本全部持ってようが、あるいは IRC の通信使って誰かカールガール流してるとか、あるいは IRC のログをそのまま加工して流す、もう何でもやることをやれたら OK と。というわけで、実は定義があるよとか、あるいは AI だからそんな絶対無理と思うと、実はそうでもないというところがあります。しかしながら、もちろんそういうキャラクターが喋るというところで AI に上見る方はいくらでも突っ走って良いというか、突っ走りたくて私なんか入った口ですので、そちらもやってみるのが良いんじゃないかなと思います。で、もう少し違う階層で切った特徴を説明いたします と、この辞書というふうによく言われているんですけど、そのプログラムの内容の流度は基本的に喋る内容、私は何々だよといったようなところを書ける、そういうところで書くのが主にユーザーからは期待されています。例えば、IRC ボットなどをよく見ている方ですと、もうマルコフレンサーのを作って、何を話すのか全部プログラムが決めている、喋る内容は人間は基本的にタッチしない、そういうのをちょっと慣れている方も多いかと思うんですが、ゴーストは基本的にキャラクター性を出すのがやっぱりどうしても多いものでして、芝居の台本のようにこんな風に喋るっていうのがある程度制御できるプログラミングが必要とされる。ただしそれだけではベタ書き台本をずっとやっときますと、ゴーストっていうのは基本的に1分とか2分ぐらいで喋るような、それぐらいの周期で喋るっていうのが多いですので、当然立てたらあっという間に台本なんか消えてしまいます。そこでよく使われているのが、まあ、どこいつトークというふうに業界ではよく呼んでるんですが、いつどこで誰が何をどうしたという内容を、まあ、穴埋め形式変数として組み立てておいて、でそこを、いろいろと辞書を持っていくことによって、喋りを一見数多くあるように見せかけてユーザーの退屈をなるべく防ぐ、こういった技術が使われています。で、また、先ほどからよく話が出てくる IRC ボットという考え方なんですが、IRC ボットを使いますと非常に、人間っぽい喋りができるというのは、例えばししゃもですとか、あるいは、またうずらですね、こういったものをログ見たことがある方だったら誰でもわかるかと思うんですが、意外とその IRC ボットにこのキャラクターを再現させたいっていうのをやろうとするとかなりの困難だっていうのが、まあ、試した人たちの話から言うと分かってきています。で、最初に言った通りゴーストっていうのはキャラクター性結構要求されるので、そことの整合性が課題というのは特徴になっています。で、あと 表面的に一番わかるところを最後に持ってきましたが、喋る内容が基本的に2人のキャラクターの掛け合い、まあボケツッコミと申しましょうか、そういったのが主です。しかしながら、今のこのウカガカというのが出る前に出てきた、擬似化キャラクターの表示系であるペルソナウェアのような、1人のキャラクターが喋るもの、あるいは3人以上のキャラクターが喋るもの、はたまた、人間ですらなくて何か不気味な木のようなものがなんかひたすらうごめいてるだけ、そういったキャラクターを出す方々もいらっしゃいますので、まあ表示に関しては実はあまり締まりがないかなと思っているかと思います。で、せっかくこういうイベントですので、まあゴーストって何なのってビジュアルで出した方がいいかなと思ってちょっと資料を作ってきました。まあこんなものだというふうに思っていただければいいです。まず、代表的なのがこのメインのキャラクターが1体いて、でこれが主の喋りを出して、それについて、相方のキャラクターが、ボケツッコミを返す。で、それの喋りは基本的にここのバルーンというふうに業界でよく呼んでるんですが、こういうウィンドウを開きまして、ここのところで、テロップ形式でダーッと出てくる、まあ、ビジュアルノベルとかでよく出てくるタイプですか、そういうふうにして表示をするということになる。ちなみにこのキャラクターですが、エミリーフェーズ4という今そこにいらっしゃるシー・ボナパルトさんが主に担当しているキャラクターからちょっと拝借いたしました。ありがとうございます。で、こういったプログラミング、今業界でどんな風にやっているのかというのをちょっと簡単に説明いたしますと、まあ、専門のプログラミング言語、まあ、DSL って言っていいと思うんですが、それで行われることが多いです。で、これ通信プロトコルがしおりという規格で決まってて、それがいつの間にかプログラムの名称にもなんかなってしまって、まあ、よくしおりしおりっていうとそれのプログラムを指すような形になっています。で、そういう DSL だけでしかプログラミングできないかというと、別にそういうわけではありませんでして、Perl ですとか Ruby ですとか、はたまた Python を使ってそういう Go のキャラクターを制御するということも当然可能です。何が決め手になっているかというと、その表示系、よく本体とかいう言われ方もするんですが、そことの間で、SSTP という、あるいは、しおりと呼ばれるプロトコルで通信さえできればいい、そういうのが実態です。で、現在の Windows 上での実装ですと、主に、DLL として実装されている形態が大半です。これは DLL の関数として、リクエストが来て、それに対してトークを、やっぱり戻り値として返すという形で実装されている。従いまして、通常の Perl とかの言語で実装したい場合は、まあプロキシーとなるような小さい DLL を作っておきまして、で実際のプログラムにソケット通信で動かしているという例が大半です。まあ、それがこのソケット通信でもできるというところです。で、ここのソケットといったところですぐお分かりいただけるかと思うんですが、別にこれは、Ghost のプログラミングっていうのはローカルで閉じる必要は全然ありません。例えばネットワーク上のサーバーから、この SSTP と呼ばれる通信でトークを送ってあげて、でそれを、ローカルの表示系で再生させるということができます。で、これができると何が嬉しいかといいますと、まあ、例えばそのトークを作るとか1人じゃなくて複数の人が例えばそうですね、掲示板形式のようなところで投げていって、でそれをみんなで再生して楽しむといった遊び方ができます。これがよく SSTP ボトルと呼ばれるちょっとサービスございまして、そこが、まあ、このソケットを使った SSTP 通信をフルに活用して楽しんでいる例になるかなと思います。で、その通信どんな規格になっているかというのをちょっと簡単にご説明いたします。基本的には HTTP の通信を非常に模したものとなっております。一番最初にそのしおりと呼ばれる通信規格を、まあ、宣言して、であとはまあヘッダー形式ですね、最初に文字列があってその値があるというのでその DSL に対して送りつけます。で、その結果を、もうこれもほとんど HTTP 見たかったのですぐ分かるかなと思うんですが、同じような形式で返します。で、一つ特徴となるのが、返すのが基本的に文字列で返すんだけれど、制御するのはキャラクターの動きですね。何をやるかといいますと、絵の表示をどういうタイミングで流すといった制御を、サクラスクリプトというふうに通称で呼んでいるんですが、こういった、フォーマッティング言語を使いまして出させております。これ私もちょっと噛んでおりますシオリーズと呼ばれるキャラクターの投稿をちょっと持ってきたんですが、例えば円マークで始まる、S なんとかっていうのが、表示の画像を制御するものでして、あとはその円の0とか1とかが、表示キャラクターが何かっていうのを切り替えるような命令。で、現状どんなふうなプログラミングができているかっていうのをちょっと簡単に紹介をしています。現在ほとんど日本語だけで、記述ができるようになっております。これはサトリーと呼ばれている、 DSL がございまして、これの功績は非常に大きいです。記述の簡易さに関してはちょっと後ほど紹介いたしますが、この容易さに関してはまあなでしことはなさるとも取らないものがあるかと思います。で、まあパールルビーもあったので基本的に普通の人でも一例で、まあ、こんなように非常に簡単な日本語に近い表示ができるようになっています。で、現状の課題なんですが、そういうふうに日本語で記述できるようになるところまでは来たんですが、いかんせんロジックの記述に関しては日本語で記述すると結構冗長になってしまうけれど、実際キャラクターを作ってみるとロジック複雑なのが必要になってくるっていうのは明らかになってしまってますので、そこを技能者だけじゃなくてより一般のキャラクターを作りたい人たちにどうやったら解放できるかっていうのが課題になっています。で、当然のことながらそこをプログラマーが協力するっていうのは誰でも考えつくところなんですが、やはりキャラクターを作る人もなるべく自分でできるようになりたいっていうのが業界で過去数年間やってきた結論でして、なるべく、ここのプログラム作りたいんだけどって言った時にいちいちプログラマーがいて、やってるようだと結構やる気が阻害されてしまっているという実例があります。そこで、まあ、例えば PHP とかのテンプレートエンジンのようにきれいに、プログラマーが決めるところ、キャラクターを作る人がきっちり分けられるようなのが必要かというのは当たり前つっちゃ当たり前なんですが、これが必要かなというふうに考えています。で、ちょっとこれは今後やろうとして今裏で動いている話になるんですけど、その悟りという DSL に対しましてロジックだけをちょっと制御できる、例えば、HTML に対して JavaScript があるような感じの関係をやろうとする動きが一部であります。で、これまだ実際にものとしては出来上がってないんですけど、出したら結構なユーザーが獲得できるんではないかなというところで、今回初めてゴーストのプログラミングの話を聞いたという方、ぜひ参加してみませんかというところで、私の発表を終わらせていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。